タシーのジョグラジ。
2月5日火曜日午後4時を回りました。タシーこと上里忠志が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、タシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのタシーこと上里忠志と
アシスタントのベッチです。そして本日はゲストに那覇セントラルホテル代表の中村聡さんをお迎えしてトークしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。
はい、というわけでちょっと簡単に自己紹介をまずお願いします。
はい、自己紹介っても大したあれじゃないです。名前中村聡と申します。
はい、
ホテル業で、あと立海立海っていうお風呂の方を、ね、一緒にやっております。
はい、入ったことあります。
ありがとうございます。はい、
観光客の時に入りましたね。はい、ということで今日は26分間、はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。タシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方をお送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でタシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメール@ジョギング.沖縄、メール@ジョギング.沖縄までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。というわけで前半トークをスタートしていきたいと思います。
は
い、
まあ、
はい、
そうですね、前回のゲストは本物のアスリートというかプロのアスリートをお招きしましたけれども、はい、今回は本物の経営者、本物と言ったら偽物あるかもしれませんけども、本当に忙しい、はい、もうお方で、まあその傍らにというか、ジョギングも楽しまれているということで、ぜひゲストに出てほしいなと思って今日お声かけいたしました。那覇セントラルホテルの中村聡さんです。もうちょっと改めてホテルがどこにあるのかとか、それは最後でいいのかな。いや、今言った方がいいですね。
今言いましょう。はい、
はい、はじめまして中村と申します。
よろしくお願いします。
ホテルの場所、FM 那覇から、徒歩で4分ぐらいです、ね、
もう国際通りからすぐ近くの、
旧三越の裏の方にありまして、まあ、去年おととしですね、ホテルの方も増築しまして、で、あと他に立花立花湯っていうお風呂屋さん、こちら天然温泉なんですけども、もうできて21年目ですかね。
21年、はい、すごい。
おかげさまでお風呂は、ジョギングの後には最高なんです
。最高ですね。ちょっとね、疲れた筋肉を癒しに、ぜひぜひ皆さん、行ってみてください。はい、というわけで早速ですが、ジョギングを始めたきっかけとか、聞いてみたいなと思うんですけれども、皆さんにお尋ねしているんですけれども、
これ喋ると30分ぐらいいっちゃうので、手短に話しさせていただきたいと思います。ジョギング歴、もう32年になりまして。
32年、はい、すごい。
諦めること知らないんで、ただただやり続けてると。たまたま知り合いと、松山で飲みに行くっていうことで呼ばれまして、で、呼んだ人が、じゃあ俺帰るからって30分ぐらいで帰っちゃうんですよ。で、何やるのあんたっていう話になりまして、でそしたら、いやいや俺のハマラソン出るからって、ふざけんなって、お前が走るんだって俺だって走れるよっていう話から行ったからなっていうことで、すっかり忘れてたんですけども、那覇マラソンの後に、ファックスで次頑張ってくださいっていう感想書が送られてきまして、やばい、5 めん1時間時間くださいっていう話になって、うんうんうん、でそれでやったのが31歳32歳ぐらいに初めて完走して、うんうん、でその時はもう本当ふざけてましたから、はい、2ヶ月で、うんうん、練習で本番っていう状態
で、ね、2ヶ月で、
やっぱ30代若いですからまだ、うんうん、十分できるのかなっていうところだったんですけどもね、うんうんうん、はい、
そういう、これ最初にその、まあ、じゃあ走ろうかって言って、うんうん、どれぐらいこう走り始めてどれぐらい走ったんですか
一番初めは、
一番最初はですね、私、うん、1キロ走ったつもりで、うんうん、息切れした状態で後で見たら300メートルしか走ってなかったっていうのがスタートしました
、もう辛いから1キロ越してるかなと思ったら、もう
十分超えてると思ったんですけど
見てみたら300しかっていう、
それをじゃあ積み重ねていって、
はい、それから1週間後にはやっと1キロ走れるようになりまして、
じゃあやっぱり最初は少しずつ積み重ねていくことがやっぱり大事なんですかね、
うん、絶対そうだと思いますけど、うん、あの当時はそれが限界だったん で限界を走ってるつもりで1週間だったんですけども、うんうん、今考えるとやはり今から始めようっていう方々にも、うん、ぜひともオーバーワークっていうか、うん、やると長続きしないんで、うん、毎日少しずつっていうのの積み重ねがやはりとっても大切かなって思います、うんうん、
そうですね、はい、だってもう始めてすぐ1キロちゃんと走れるようになるっていうことなので、ちょっとジョギングをしない私にとってはあれ私ももしかして走れるようになるのかなっていうなんか希望が今日見えてきましたね、
絶対大丈夫だと思います
、300メートル、ね、はできそうですよね、
うんうん、300メートルなら頑張れるかなって思ったら100メートルだったりして私
いやいやそれでもいいと思います、うん、それでもあとの200メートル歩きゃいいんですから、
うん、そうですね、うん、
でこう最初こう走り始めた時って、はい、今までも走らなかった中村さんがいて、走り始めた後の中村さんってどんなこう心境の変化というか変化を感じましたか、
ですね、それからしばらくは走れずやっぱりバカだとしか思ってませんでしたこれ走ってる人に失礼なんですけども、うん、本当に皆さん多分ご覧になってて思うんですけど、うん、なんであんな苦しいのをフルマラソン 42.195 キロも走るのって、ただこれはね、走った人にしかわからないんですよ、
確かに
その1年間積み重ねてやってゴールを、うん、クリアした後この達成感っていうのはやはりすごいと思いますし、うんうん、あとはそれで仕事とかにも全部影響出てきましたね、
あ、そうなんですか、
やはり諦めないっていうことがすごく大切で、積み重ねていくことで必ず結果を得られるっていうのは、うん、やはりマラソンであり仕事であり、多分他のものでもそうだと思うんですけども、うんうん、一緒かなっていうふうには思ってます、
あ、なるほど、これ、ね、中村さんはこう他のスポーツも、まあ、ゴルフもされたり、うん、いろんな、まあ、趣味も多彩なんですけれども、
アクティブですね、
その中でこのマラソンというかジョギングというのはどんな位置づけというか、うん、まあ、さっき積み重ねとおっしゃってましたけど、うんうん、どうなんですかね、
そうですね、マラソン、3日サボると体力落ちてくるんですよね、
あ、
だからやり続けるっていうことが、だから無理せずにやり続けるっていうので、うん、今一番年間通してそれをやるようにしてるんです、
あ、
でそれともう一つ、一番お金がかかりません
そっか、そうですね
、靴だけいいのを持っとけば、あとウェアは T シャツと半パンでもいいし、特に沖縄だったら、
ね、T シャツ半パン、
もう、
はい、
もう十分だと思います、ターシーさんがそうですよね、そう
もうどこ行っても T シャツ短パンですから、
県外真冬を走るときでも T シャツ短パンで走ってるのが大変、
はい、分かりますよそれは、お金のかからないスポーツというか、
うん、
ただやっぱり靴だけは大事っていうのが、
あ、そうですね、うん、今ね聞きましたけども、うん、
はい、でもすごいですね、最初はもう本当に走ってるやつは何なんだみたいなところから、
バカでしょ
う、ね、あえて強くならないように伏せたのにっていうところから、じゃあ今は同じように走ってる方に対してどういう気持ちで眺めてますか、道端行く方とか、
ね、最近の方々あれなんですけども、うん、まあ、若い方々、すれ違うときに10年ぐらい前の方々は、うん、ポッ ちょっと頭下げると向こうも下げてくれたりとか、うん、はいはい、お疲れって声かけられたんですよ、うん、で最近の若い方々は、うん、それやってもそのまま素通りされるとすごい寂しいです。
じゃあジョギング始めた頃は結構皆さんちょっと挨拶というか、
そうそうそうそう、
ちょっとなんかみんな仲間みたいな、
そう、あの、うん、いつも同じ時間に会う方々っていうのがやはりいらっしゃるので、はいはいはい、そういった中での声かけ合いがちょっとあったんですけど、最近はなんか私の風貌が悪いのか分かられたのかちょっと分かんないんですけど、
まあ、でも割とかし私は結構あの会釈したりとか、うん、手挙げたりとか、
あ、じゃあですね、ひょっとしたらあの私夜しか知らないんで、
それはあの夜 か, か夜だったら
あ、タシーさん多分、うん、午前中とか、
そうですね、タシーさん朝ですね、
夜型
なんで、うん、夜なんですよね、
夜だからかな、
夜はちょっとびっくりしちゃうかもしれないです ね, ですね、挨拶された時に暗闇からふわっと人が出てきたりとかしたら、
そうそうそうそう、心の準備ができてないからね、
心の準備が、うん、
そうか、
朝は遠くの方もあいるなってすぐ分かるですけどね、それかもしれないですね、なんで朝走ってみたらちょっと反応が違うかもしれないですね、ちょっと朝と夜の違いも分かったところで、ちょっと前半のトークは終了して後半に行きたいと思います、はい、はい、というわけで後半のトークに入っていきたいと思います、
はい、中村さんはね結構、うん、まあ、さっき夜って話しましたけど、はい、うん、距離を結構走られるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですか、うん、
ですからなんかこう走りやすいとか、うん、ちょっとおすすめのというか、うん、ジョギングコースどっか、
いつも走ってるコースのどのあたりなのかっていうのを、はい、
ちょっと教えてもらいたいなと思いますね、
は
い、
まあ、3、4ヶ月ぐらい前は、新都心の公園の中走ってたんです。
あ、そうなんですね。
あそこ、下にクッションが敷かれてるんで、うん、割と、膝とかの初心者の方々にはいいかな、
うん、
でだんだん私が同じところ走ってて飽きてきたもんですから、
やっぱ飽きちゃうんですね。
この辺ちょっと飽き性なんで、継続とか言いつつも、それでバイパスの方から、うん、バークレーコートとか、
はいはいはい
はい、あとはガネコの11路ですか、うん、その辺まで、
あの辺まで行くんですね、
行っちゃいますね、走ってって、で最近ハマってるのは58号線、
初めての、
うん、はい、新しいコースが出てきましたね、は
い
は
い、いいですね、夜明るいんですよ、足元が見えやすいのと、
そうか、夜走るっていうのを考えるとやっぱり明るさって大事ですね、
でそこから、まあ、30キロ走とかやると北谷まで行っちゃうんで、うん、あの途中コンベンションセンターの前を、あの辺の歩道がまた綺麗に舗装されてて、
あ、そうなんですね、あ、それは初、ちょっと私も走ってみよう、
ぜひとも、
これでも、行き、そのまあ、飽きちゃうって話ありましたけど、うん、行きと帰りは同じコースなんですか。
行くときには左から見て帰りは右から見てっていう形で、うんうん、走ってるんですけどもね、うん、
あ、なるほど、
で、あの一度、20キロ走を行くところまで行っちゃおうということでやったら、はい、ネーブルカデナまで行っちゃったちょっと帰るのが大変だなっていうことで
その時はどうしたんですか、帰るの、バス乗ったりとか、
女房に迎えに来てもらいました
あ、優しいですね、なんかやっぱりバス乗って帰れって帰ってこいって言われそうですけど
バスのない時間なんで、
そっか、夜ですもんね、
あ、なるほどなるほど、あ、58号線は、うん、まあ、そういう意味ではいいかもしれないですね、うん、
明るいですからね、
コンベンションセンターの前が、うん、そういう風にね、うん、走りやすいっていうのはちょっと知りませんでしたよね、
うん、やっぱり道によっては結構足元ガタガタのところとかあるので、うんうん、歩道が、
そうですね、
なんで夜とかだと特に怖いところはありますよね、
はい、あの人通りの少ないところって結構木の根っこがアスファルト持ち上げちゃって、
うん、多いですよね、
つまずきますよね、う
ん
う
ん、その辺がやはり怖いんで、
普通にあの歩行者の私もよくあのつまずきそうになるので、はい、うん、夜のジョギングはそういうところちょっと注意しなくちゃいけないんですね、
じゃあ、はい、ちょっとこれまであの、うん、参加したマラソン大会とか、うん、記憶に残るマラソン大会みたいなのを
ちょっと、これだけね、長い、
長いこうマラソン人生って、うん、マラソン人生というか、うん、あのジョギング人生で、うん、このマラソンはとかね、うん、 ありますか。
初めて走ってやっぱ那覇マラソン。
那覇マラソン。
あれはすごい印象に残ってて、ロスタイムが30分。でその時は今6時間15分なんですけど、その当時は6時間なんですね。
あ、そうなんですか。短かったんですね。
短いんで、その時多分2ヶ月しか練習しなくて、5時間半くらいで完走してるんです
。すごいですね。
すごい。
で、あれは未だに印象に残ってますね。
すごいですね、この短い期間で。
そうそう、あれはもう若さゆえのもので、それから1ヶ月ぐらい、関節痛くて大変でした。
1ヶ月もあったんですね。
他にこう県内のマラソンでこう印象に残ってるのとか、まあ、最近こうどこか走られたって聞いたんですけども。
ごめんなさい、名前が出て
る。トリムマラソン。
トリムマラソン。そう、
海洋博。
海洋博の尾瀬の、はいはい、福木の、
あの辺を走るんですね。
いいコースですね。
ゆっくり走ってきたんですけど、まあ、ちょっと途中雨降ったりとかしたんですけど、いやいやいやいやいや、あれはまたあれですごくいいですね。
あ、なるほど。
どんなところが良かったですか。
まず尾瀬のあの辺がすごく、やはり前もよくちょこちょこ行ってたんですけど、みんなでそこを走るっていうのもすごい楽しかったですし、あとあの家族連れ、おじいちゃんおばあちゃんが夫婦で一緒に仲良く走ってるところ、
いいですね。
またアスリートとして の, このフルマラソンとは違う味があってすごく楽しかったです。
いいですね。
なんかそういう意味でこう風景とかね、楽しめるコースなんでしょうね。
なんで沖縄県内でもね、いろんな大会があるので、それぞれまたコースが違うので、
やっぱ
面白いですね。
このホノルルマラソンとかもやっぱりそこは景色を楽しむとかなんかやっぱり言われてて、那覇マラソンもそれを目当てに県外から、レースに参加する方いらっしゃるみたいですよね。我々も結構走ってるから、まあ辛いところしか覚えてなくて、ここが辛いというかね。
もう辛いところがやっぱり。
そうそうそう、辛いところしかこう覚えてなくて、海の美しさとか全然堪能せずに。
ああ、そうなんですね。
きつさだけが印象残ってて。本当はだからそのさっきの尾瀬みたいなね、綺麗な景色をやっぱり楽しむようなジョギングも必要だと思います。
なんかちなみになんか今年は何かマラソン大会出場されたりはするんですか。は
い、来週、再来週、
再来週ですか。再来週、
沖縄マラソン。一度ちょっと、腱鞘炎っていうかなって、完走できなかったんで、リベンジで。
あ、じゃあ今回2回目ですか。
です。
そうなんですね。
意外とあまりね、エントリーしてなかったんですね。
そうですね、沖縄マラソンなるべく避けてたんですけど、なぜ避けてたかって、
気になります。
言っていいのかなこれ、
はいはい、
道路規制がありすぎて、その時間内に外に出れない。わかります。駐車場に車止めて参加して、でそこで、まあ、乾燥なりリタイアして、で帰ろうと思うと、あの近辺全部交通規制がかかってて、出れないんで嫌だなと思って。
そういう、もう交通事情の方でのちょっとやめとこうかなっていう理由もあるんですね。
あったんですけどね、
ちょっと、そういうこともあるかもしれないですね。
じゃあもうすごい間近ですけど、どんなトレーニングを今されているんですか。
そうですね、もう先々、あ、いや、一昨日ぐらいかな、30キロ走やりまして、で、まあ、大体2週間前に30キロ走1回走って、
すごいですね。30キロも走れるってね、すごいですね。
いや、ターシーさんフルマラソン走ってますから
。で、僕果たして練習で30キロっていうのはなかなかできないですよね。
楽しいですよ。普段見ない景色がまた見えてきますから、
また辛いところしか。
タシさんはこう辛い印象が残る派なんですね。そうそう
そう。楽しみましょう。
あ、そうですか。
そう、同じ時間過ごすんだったら楽しんだ方がいいですから。
そうですかね。もうなかなかこう20キロぐらいまではね、個人の努力なんですけど、30キロはもう個人の努力でできないです。こう周りが何人かいて、
周りの人たちがいて、はい、一緒に頑張る仲間がいるから自分の頑張ろうっていう。
そうですよね、30キロは
そうですね、だけど、まあ、フルマラソンもそうなんですけども、さっきちょっと言おうとしたんですけども、はい、糸満近辺行くと30キロちょうど前後ぐらいなんですね、で辛くなってきて、みんな歩き始めると、近くの方々がみんなエアソロンパスで足、
那覇マラソンね、
でサポートしてくれるんですね、
そうなんですね、
でそうするとそこでやめるわけにいかなくて、みんな走っていくっていう、顔をひくつにひくひくしながらなんか頑張ってる人たちとか、
そこでちょっと、もう一頑張りしようのスイッチが入るというか、
背中を押されられはすごいなと思いましたね、
ちょうどもうそれが30キロ地点あたりに、
そうそう、もうみんななんか30キロ超えるとエアーサロンパス持ってるわけ俺はいいよって言ってるんだけど、ダーッダーッとか言ってダーじゃないですよって言っていいですうちはって
後ろに風下にいるとそれが全部顔にかかって
る、これ生マラソンあるある話で、はい、
それはちょっと面白いかもしれないですね、走る方にしかちょっとわからないこの
そうそうそう、
じゃあ皆さんもサロンパスの香りでその地点は走っていくみたいな、
はい、そういう意味で、すごいですね、30キロ走って、もう次はもう完走されますので、
やりたいですね、
私もついでですけども、はい、走ります、
はい、
沖縄マラソン、
トシさんちなみになんか直前はこのくらい走るとかこう決まり事みたいなのあるんですか、
いやもう直前、だから2週間切るとちょっとペース落として短めにっていうかね、でその前、まあ大事なのはその1ヶ月ぐらい前までにずっと走り込んでいて、っていうのが大事みたいなんで、もう今からはちょっと抑えめに
抑えて、
はい、
先月何キロ走りました、
先月は198キロ約200キロぐらいは走ってます
バカでしょ190キロ走るんですよ
ちなみにどのくらい走られたんですか、
私はもう足りなくて180キロ、
同じぐらいですよね、
もう走らない人間からしたらもうすごいですよ、ね、お二人とも化け物みたいなもうレベル走ってるような感覚なんですけれども、ね、すごいですね、
あ忙しいんですよ、
忙しい、
忙しいのに
合間に、
僕なんかわりかし忙しいって言ったら暇って言ったら怒られちゃいますけども、わりかしちょっとこそっと昼間にね、お昼休みとか走っちゃうんだけど、もう夜でここまで時間取れるってすごいですよね、
すごいですね、
時間って作るもので、空いてたからって言って使えるもんじゃないんだ
よ、
ね、
これいい話ですね、
空いてたら大体ダラダラしちゃって、結局時間作っちゃいますから、
なるほど、
そうですね、空き時間って作っちゃうともうなんかダラダラダラダラしちゃって、
ここに走るんだここ走るんだってね、
嫌ですよ走るの、走らなきゃいけないなと思いながらあどうしようって、あ天気大丈夫とか考えて30分ぐらい考えて、でバカみたいってこれだったら走って帰ってくれるだろうということで結局出ちゃうっていう、そういう感じですね、
そういう感じなんですね、はい、あとあれですかね、やっぱ走らない期間とかがあったらちょっとまた走れなくなっちゃったりとかしちゃうっていうのがまたこの走らなきゃっていう後押しされる理由というか、そうですね、
怖くなります、2日以上やっぱ3日空けると次の同じ距離走るにしてもちょっときつくなるので、だいたい2日ぐらいで走るっていうやってます、
ね、確かにね、必要ですね、コツコツ走るということ
で、コツコツ走るということで、はい、まだまだ聞きたいことはたくさんあるんですけれども、そろそろエンディングに、まあ、そろそろ、はい、入っていきたいと思います、
ここで PR ちょっと会社というかホテルの、
はい、というわけでそろそろエンディングのお時間となっております、そうですね、
もうちょっと話をと思ったんですけども、ちょっとここまで来たんですけども、はい、やっぱりちょっと、ね、ホテルの宣伝とか、立花立花用の宣伝も含めて、はい、お願いいたします、
はい、ありがとうございます、近いところではバレンタインデーの企画っていうのが立花立花でありました、
立花立花で
なんかチョコがもらえたりとかスタンプ2枚とか、そういうのがありますのでぜひともご利用ください、
はい、
あとは風呂の日26日はお風呂の日ということ で、
そうなんです、ね、
イベント等ありまして、まあ、楽しくみんな健康づくりをということで、やってますので、何か分かんないことあったらお気軽にご連絡いただければ、サポートさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい、いいですね、もう健康づくりに、ね、経営の中にも取り込んで、いいですよね、
はい、ということで場所の方を、はいはい、ご説明していただいてもよろしいでしょうか、はい、
旧沖縄三越今ハッピナハですね、の、裏側の方にありまして、 目印って何なんでしょうね、そこら辺。
もう三越裏ってたら我々ね、大体、う
ん、なかなか
国際通りからも京通りからも近いっていうね。
なんか歩いてたら見つかりますよね。
私の感覚で。妙に明るいホテル。そう。いい形になってます
ね、うん、はい、ちょっと探検しながら探してみて
そうです、ね、
いいかもしれないですね。
朝、だいたい5時ぐらいから、うんうん、そこら辺に車止められて、うんうん、ウォーキングをした後に、6時からオープンでお風呂に入り、うん、毎日それをやられてる方たくさんいらっしゃるんです。
そうなんですか。
そうなんですね。
いい話聞きましたね、
これはいいですね、うん、
ちょっとまたジョグラジネタで、うん、セントラルでジョギングとか、うんうん、セントラルからジョギングみたいな、
うんね、いいですね。そこから30キロ走やりましょう。
30キロ市場の中 歩くとかね。
それなんで30キロもってなったら多分参加者1人か2人ぐらいだと思います。い
や、私と中村さんぐらいですけども、
もう私100メートルしかついていけないので。
ラスト100メートルダッシュ。
最後だけ
なんかね、うん、短めの、うん、立体いうセット込みのね、
う
ん、
そうですね。なんかそういった街中走るランのマップとか作りたいですね、う
ん、スタート地点はセントラルホテルさん
です
よ、
う
ん、
ちょっとジョグラジでね企画
しましょうか、
はい、行けたらいいですね、はい、というわけで中村さん本日はありがとうございました。
ありがとうございました
、はい、さて次回のターシーのジョグラジ2月12日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチでした。また来週。
また来週。